ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下諏訪株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法、予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は東町歯科医院小林明人先生に歯周病についてお話を伺います。先生、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年の7月より燕市吉田東町で開業させていただきました東町歯科医院の院長小林明人です。
副院長の小林恵です。子育てをしながら一緒に診療に当たっております。
当院では一般歯科全般、小児歯科、矯正歯科を行っています。その中でも特に歯周病治療に力を入れています。
先生、ご夫婦でこちら東町歯科医にお勤めされているということなんですね。
はい、
はい、じゃあ奥様のアドバイスもちょっといただきながら進められたらいいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではまず最初に歯周病の症状について教えてください。
歯周病の症状としていくつか挙げられるんですが、はい、まず歯磨きをすると歯茎から出血する、それから口の中が匂う、歯がグラグラする、歯並びが悪くなってきた、歯茎が腫れている、朝起きた時に口の中がネバネバしている、歯茎から黄色っぽい膿が出るなどの症状があります。
これは、一般的な歯周病の症状と思われるものでよろしいですか？
はい。
ではその場合、これ全部が出たら歯周病というわけではなく、この中のいくつかが出てきたら歯周病かなというふうに疑ってみた方がいいんですかね？
そうですね、一つでも当てはまることがあれば歯周病の疑いがあります。
はい、例えばですけど、歯茎が腫れてるな、これは歯周病かなというふうに患者さんっていうんですかね、思うことがあると思うんですけど、歯茎が腫れていたら歯周病なんですか？
その場合ももちろん多いんですけども、中には歯の中の方の問題、根の中から問題が来ている、根の先やあるいは歯が根っこ自体が折れてしまって腫れてしまっているということがありますので、それは一度先生に見ていただいて、歯科医に受診していただいて、レントゲンを取ったり詳しく検査をしてみる必要がありますね。
はい、いくつか当てはまればその歯周病の可能性が高いというお話ですが、いろいろな場合があるので一つでも当てはまればということですかね。
そうですね、一つでも今挙げた中で当てはまることがあれば一度、そうですね、見てみていかれるといいかなと思います。
はい、それではその歯周病の原因について教えてください。
歯周病の原因は主にプラークです。プラークはバイオフィルムとも言われ、また歯垢とも言ったりします。プラークは非常に多くの細菌とその酸性物からできています。プラークが蓄積して古いプラークになってしまうと、それが歯周病の原因となってきます。
プラーク、歯垢というと食後とかしばらく経ってから歯についてる白い、こうちょっとこすったら出てくるような、
ね、ネバネバしたこすると白くこうつくものですね。それがプラークと言います。
あれが一番のやはり原因となる。
そうですね、それが歯周病の原因となっております。
はい、それでは歯周病にかかる人について、歯周病にかかりやすさ、かかりやすい人というのはいらっしゃるのでしょうか？
主には、まあ、先ほどお話ししたように歯周病の原因はプラークですが、プラークを磨きにくいお口の中の環境、例えば歯並びが不正になっている、歯並びがちょっとこう入り組んでしまっている方は、磨きにくいのでそこにプラークがたまりやすい、そうすると歯周病になりやすいっていうことはありますね、
はい、
あとは一般的には女性がなりやすいと言われています。理由としては、まあ、思春期や妊娠の時期や更年期といった時期に、まあ、ホルモンが関係していると言われていまして、まあ、それとやっぱりプラークが関係すると歯周病になりやすかったりしますね。と全身的には糖尿病あるいは関節リウマチがある方、それから遺伝的な要因がある方っていうのが、まあ、歯周病にかかりやすいリスクがあるということですね。
はい、先生ちょっとお聞きしたいんですが、
はい、
女性が一般的になりやすいということで、まあ、ホルモンが関係しているということなんですが、妊娠中とかもかかりやすいということで、妊娠中ってどんな風になりやすいんですか、ね、
やはりあの妊娠中だと、まあ、特に時期によっては歯を磨きにくかったりとか、ちょっと歯ブラシを入れるとお口の中気持ち悪くなってしまったりとか、磨きにくいというような状況が続くとやっぱり虫歯になったり歯周病になったりっていうリスクがすごく高くなりますね。
例えばつわりがひどいと歯磨きもつらいとか、
ね、
そういうことなんですね。
そうですね。
すいません、あの最初に少しあの奥様のめぐみ先生にご登場いただきましたが、あの子育てをしながら治療に当たっているとおっしゃられていましたが、実際にめぐみ先生がお腹にお子さんができた、妊娠された時の状況とかはどんな感じでしたか？
そうですね、今3歳の娘がいるんですが、3年前妊娠していた頃はあの私の場合はつわりが結構ひどくて、やっぱりつわりの期間っていうと、まあ、2ヶ月長くて3ヶ月とか、やっぱりどうしてもちょっと気持ち悪いという方が先行してしまって、どうしても歯ブラシをおろそかにしてしまう時期が ありまして、やっぱそういう時期ですとプラークが溜まっていってしまい、先ほどあの院長が言ってたんですけれども、プラークが溜まって虫歯になったりですとか歯周病になってしまうというリスクは高いんじゃないかなと思います。
実際に間近で、まあ、お身内の方が妊娠されているめぐみ先生からも直接自分の体験としてお話しいただきましたが、今まで他の、まあ、妊婦さんとかも見られてたと思うんですが、はい、やはりちょっと意識は変わりましたか？
そうですね、やはりちょっとこうお口の管理がなかなかできない方がいらっしゃると、まあ、やはりそういう時期は、まあ、辛かったので、なかなかちょっとこう歯ブラシがねなかなか難しかったのかなとか、はそういうふうにはちょっとやっぱり間近でちょっと妻の様子を見てましたんで、辛かったんだろうなという思いで診療に当たってましたね、
はい、あと最近よく言われているのはマイナス1歳からのお口の検診って言いますか、妊婦歯科検診というものをよく耳にしますが、やはりじゃあ妊娠中はそういう歯科検診もちゃんと行かれた方がいいということもあるんですか、ね、
そうですね、お子様がお腹にいらっしゃる時ですね、まあ、特に安定期に入ってから歯科の受診をしていただくと、やはりそこのだいぶ落ち着いているという状況で歯茎の状態確認できますので、燕市ではその妊婦の歯科検診というのがありますので、一度ね行っていただけるとお口の中の状態その時期に分かりますので、なるべくお口の中は清潔に、またお口の中の環境が行き届かないと早産だったりとか、ちょっとそういう全身的にねお子様にも悪影響を及ぼす場合もあるので、ちょっとね安定期に入っていける時期になったら行っていただけるといいと思います。
はい、そして糖尿病やリウマチがある方もかかりやすいということなんですが、これはどうしてですか？
はい、糖尿病はまず感染しやすいということ、なかなか治癒しにくいということで、やはりちょっとこう歯周病に対しても影響が出やすいということ、逆に歯周病が改善してくると糖尿病の数値も良くなったりということも報告されていますし、関節リウマチがある方はやっぱり免疫の関係でなかなか治りにくいという状況があります。
そして遺伝的要因というのは、まあ元からそういう歯周病にかかりやすい体質ということでしょうかね？
そうですね、はい、
それでは次に実際に歯周病にかかってしまった場合ですが、歯周病の治療方法はどのようにされるのでしょうか？
歯周病の治療法としては、まず治療を始める前にレントゲンの撮影や歯周ポケットの検査をして、どの歯がどれくらい歯周病が進んでいるのか、 どのような治療が必要なのかを診断します。その後、いきなりこう歯石を取ったりそういうことをするのではなく、歯ブラシがしっかり当てられているのか、普段の日常の歯磨きの状況を確認させてもらってます。でその後まずは歯茎から上の部分のところの歯周病の原因となるプラークや歯石を取り除きます。取り除いた後は再び歯茎の検査をして評価を行います。この評価がとても大切で、プラークや歯石を取り除いた後は歯茎の状態が変化しますので、プラークや歯石を取りっぱなしで終わるのではなく、どの歯がどの程度治ったのかを評価しなければなりません。この評価によってまだポケットが残っていて出血のあるところは、ポケットの中にプラークや歯石がついてしまっていますので、それを取り除きます。その後また評価を行い、歯茎が治っていないところは場合によっては歯周外科をしなければいけないこともあります。このようにして歯周病の治療を進めていきます。
でこの歯周病の治療についてですが、一般的に期間はどれくらいかかるものでしょうか？
歯周病の治療としてはやはり重症度によって期間が違います。長くてもやっぱり年単位でかかってしまう方もいらっしゃいますし、早期にね3ヶ月それぐらいで終わってしまう方もいらっしゃいますけども、一番大事なのは治療が終わってからが一番大切で、歯周病は再発しやすい病気ですので、メンテナンスというのが欠かせません。でメンテナンスの期間としてもその重症度によって変わってきますが、だいたい1ヶ月から3ヶ月ぐらい間が空きすぎてしまうと後戻りをしてしまいますので、定期的にメンテナンスをしていくことが不可欠だと思います。
はい、それでは今はかかってしまった場合の治療法についてご説明いただきましたが、かかる前ですね、歯周病を予防するためにはどのようなことに気をつければよいですか？
一番はですね、定期的に歯科医院を受診して歯茎の状態をチェックしてもらうことですね。歯周病の治療の鍵はプラークコントロールです。歯茎から上の部分のプラークは歯ブラシで取ることができます。歯ブラシの仕方は指導してもらっても時間が経つと必ず自己流の磨き方に戻ってしまいます。ですので定期的に受診してしっかり磨けているのかを点検してもらうことが大切です。
ということは自己流、やはりその方の磨き方の癖みたいなものがあって、それによって取れる部分取れない部分があるということですか？
そうですね、癖がどなたでもありますので、まずそれを正しく当てられるように習慣を変えていくということですね。そのためには繰り返し繰り返し毎回毎回同じ話をされるかもしれませんけども、それはやはりその方が苦手な部分でたまりやすいところですので、それを変えるように習慣を、そういう習慣に変えていくっていうのが必要だと思います。
例えばその定期検診の間に、ここにプラークが溜まってるよというのがやっぱり毎回溜まりやすい場所っていうのって、やっぱりその磨き方の癖で多分治療中に分かってくるんですよね。
そうですね。
でそこをどういうふうに磨くかというのを患者さん側が歯科衛生士さんに相談をしながらということですね。
そうですね、それが歯周病の治療を進める鍵にもなりますね。いかにそれがうまくコントロールできるかで治療の成果は変わってきます。特に皆さんが注意していただきたいのは歯と歯の間のところです。歯と歯の間のところは一番プラークが溜まりやすいですので、補助的な歯ブラシだけではなくて補助的に歯間ブラシやフロスを使っていただくとより効果的です。
なかなかやっぱり歯ブラシだけじゃ取り切れないですよね。
そうですね、歯と歯の間あるいは一番磨きにくいところ、特に奥歯のベロッカーの方は磨きにくいですので、歯間ブラシあるいはそういう補助的に歯ブラシを使うことで改善することはできますね。
その歯間の手入れというのもなかなか面倒でっていう方が多いと思うんですけど、頻度としてはどれぐらい、毎回もう食後のたびに取った方がいいのか、最低でも1日に1回とか何日に1回とか、そういうこれだけはやった方がいいっていう先生のおすすめの頻度などありますか？
はい、理想は毎食後入れていただくのは理想なんですけども、なかなか大変ですので1日1回時間が取れる時間ですね、そこでしっかりと入れていただくと、1日3回をこうなんとなく入れてしまうより、そこで集中して歯間ブラシフロス入れていただくとより効果出ると思います。
はい、ではその他に普段の生活で気をつけることっていうのは予防の中でありますか？
お酒を飲まれる方は 夜寝る前ですね、飲まれる方はですね、飲んだ後に歯磨きをしないでそのまま寝てしまったりすることがあります。そうすると歯磨きがおろそかになってしまうので注意が必要だと思います。
はい、ちなみに先生はお酒は飲まれますか？
飲みすぎないように気をつけています。
では飲みすぎずにちゃんとプラグがたまらないにも自分から気をつけてるということですね。
そうですね、
はい。その他についてはどうですか？嗜好品などについて。
そうですね、あとは、一般的に言われているタバコですね、
はい、
タバコを吸われる方は歯周病に関して言えば歯茎の血流が悪くなって治りが悪くなってしまったり、タバコのせいで歯茎が硬くなってしまうので注意が必要だと思います。
はい、じゃあ本当は元から吸わない方がいいんでしょうが、吸っててなかなかやめられないという方は、例えば本数を減らしていくとか。
そうですね、
そういうふうに気をつけた方がいいということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
それでは最後に先生からラジオを聞きの皆さんへメッセージをお願いいたします。
はい、歯周病は基本的にはある程度進行するまで症状が出ないのが特徴です。今日お話しした症状が一つでも当てはまる方はお近くのかかりつけの歯科医への受診をお勧めします。また歯周病学会のホームページもありますので、歯周病についてもっと詳しくお知りになりたい方は日本歯周病学会のホームページを検索してみてください。
日本歯周病学会ですね。
はい、
はい、
今日は東町歯科医院小林明人先生に歯周病についてのお話をお聞きしました。先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室、この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、三条市大野畑新潟県済生会三条病院、三条市下須五郎株式会社コムメディカル、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。